皆さんこんにちは。星読みフォトグラファーの川本悦子です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今週も天体からのメッセージをお送りします。私は周りの方がこれをヒントに幸せな時間を過ごすことができたらとても嬉しいです。はい、ということで、今回で第59回になりました。で、この天体を使うということなんですけれども、やはりですね、今の空っていうのは、今私たちがこういう時代の方向に動いていってくださいねとか、こういうことを目標にするとうまくその物事が進んでいくようになりますよっていうようなメッセージを、等しくね私たちに、送ってくれています。なので、このねメッセージを聞いてふわっと湧いてきたことが、とても大事なことなので、自分に必要だよっていうことを教えてくれているので、そこに対しての行動をしてみるっていうことがすごく大事だと思います。さあ、こうやってね、私たちは実は自分の力でどうこうしていると思っているようで、実はね天体から大きい影響を受けていて、実は自力のようでいて他力なんだよっていうことをお伝えしたいなと思います。で、天体を使うということは大統領もアメリカの大統領も使うし、日本の首相も使うんですけれども、経営者も使いますし、あとはね家庭のママもこのね天体を使うとすごく子どもたちとの関係が良くなったり、パートナーシップが良くなったりとか、そんなこともありますので、ぜひぜひ使ってこのね天体からのメッセージ聞いてみて、なんかねふわっと湧いたことをやってみていただけたらなと思います。それでは、今週は、まず天体イベントですね、そして先週の振り返りと天体の位置確認と1週間の流れという順番でいきたいと思います。それではまず、今週の天体イベントです。今週は19日の日曜日に、双子座満月がありますえー、今年最後の満月です。このメッセージがねどんなものなのかっていうことも別のねブログでご紹介したいと思います。そして、13日には、火星が射手座に移動します。そのため、射手座に13日の、1日だけこのねパーソナルプラネットって言われている太陽と火星と水星のこの3天体がですね射手座に集まります。なのですごくこう目標高くみたいな感じになっていきますよね。で、そして14日には水星が、ヤギ座に今度移動していくんですね。で、ヤギ座というのはビジネスセンスがあって無駄のない実務的なその星座さんなんですね。で、そこに、金星、私たちのその愛と、美と、お金を司るこの金星と冥王星です。破壊と再生の星の冥王星、そして、コミュニケーションの星の水星が集まります。ますますね、今後自分が身を置く環境というものに、何かね変化を起こしたくなったりとか、行動に突き動かされる、そんなねことがあるかもしれません。そして今後の自分の行動をですね、どういうふうにどうこう環境をどういうふうにしたらいいのかを考えたりとか、自分が自分にとっていいやり方っていうのを意識するという方が増えていく、そんなね、日が来るかもしれません。そして、19日の満月はですね、双子座満月ということなんですが、この双子座満月なんですけれども、今後のお仕事やビジネスでどのような活躍をしたらいいのかという自分の欲求をはっきりさせることで、変わりたいその気持ちっていうのを表に出すとか、誰かに伝えるっていうことで、そこから変化が起こりますよということを、伝えてくれているような満月です。詳しくは双子座満月のブログにて楽しんでいただけたらと思います。それでは先週の振り返りです。先週の振り返りの中で土星と天王星のお話をした際に、地震に気をつけてくださいというお話をしました。 で、このね、トカラ列島付近で今年に入ってからのこのね、地震の多さというものが、先日報道されています。12月は天体たちが、次々とヤギ座にいる冥王星にコンジャンクションしていくんですね。このコンジャンクションというのは専門用語なんですけれども、天体同士が重なるように見えます、ホロスコープ上。で、この重なるというのは実は吉凶混合になりやすいというのが、ポイントです。で、引き続きこの地震には気をつけて過ごしていただけたらと思います。で、私自身はですね、11月のように怒涛のような変化はなく、大変穏やかに過ごすことができた1週間だったんですけれども、だんだんとね、コロナの騒ぎもおとなしくなってきて、みんなが会いたい人に会える環境になって、来ていますよね。これもやはり冥王星と金星のあのコンジャンクションのこうあれなのかな、影響なのかなっていうふうに思うんですけれども、金星はやはり愛情を、でそして冥王星は破壊と再生だから、今後、私たちに必要な人にだけこうリアルで会えたりとか、するんではないかなというふうに思います。で、たとえオンラインでつながっていても、会えない人には会えなかったりとか、オンラインで約束をしていても、例えばね、何かしらで時間間違えちゃったとかで、オンラインでもね、なかなかつながらなかったりとか、そんなこともあるかもしれませんよね。なので、やはり会いたい人に会えるっていうのが、その冥王星と金星の意味なのかなというふうに思います。必要、今後私たちにとって必要な人にだけ会うということですね。で、あとですね、この会う人が増えるとかね、会いたい人に会える環境っていうのは、こうお仕事が進みやすかったりとかもします。ちょうどまだ、12月19日から、金星が逆行します。で、それまでの間は、他の惑星たちが今、ほぼほぼ巡行になっている状態なので、すごく物事がスムーズに働いているような感じがします。あと直感が冴えたりとかしますよね。で、お仕事がね、そういうふうに進みやすかったりとか、ご依頼が増えていく。で、そして、今まで会えなかった人に新しく会える。これも破壊と再生の、再生の方になっていくのかなというふうに思います。で、週末、私自身は、江ノ島神社に行って、1年ね、無事に過ごせたことを感謝を伝えるために行ってきたんですけれども、この行程というのがすごく偶然があって、お友達の鶴岡悦子さんと一緒に、この間行ってきたんですけれども、今年のね、2021年の1月には主人と、江ノ島神社に行って、で12月年末には、友人と行くという、ちゃんとね、1年こういうふうに過ごしますっていうふうに伝えて、で最後になんかこうね、報告をしに行く、なんか本当に偶然、計画もなくそういうふうな形になったんですけれども、すごくなんかこう良かったなと思います。実はね、こういうのはやはり偶然のようでいて、きっと必然なのかなというふうに思います。はい、そして天体の位置確認です。13日のホロスコープで、位置を確認します。専門用語を使いますが、ちょっとだけお付き合いいただけたらと思います。まず自分自身を表す、惑星ですね、太陽とコミュニケーションの星水星、行動の星火星は世界へ羽ばたく射手座さんで、にいます。プライベートの星、金星と破壊と再生の星冥王星は実務的で無駄のない頑張り屋さんのヤギ座さん、幸運と拡大の星木星と困難と試練の星土星は愛と平等の平等と博愛主義の、水亀座、直感の星、天海王星はスピリチュアルな魚座、変化とハプニングの星天王星は美とお金と食の牛座さんにいます。 で今週は月がお羊座からスタートします。お羊座というのは十二星座の一番最初です。で月曜日からねちょっとこのフレッシュで活発に気持ちが動き、楽しく臨機応変に対応できる、ね、そんな私ってできてるなみたいな、そんなような時間がありそうです。フレッシュな感覚で、月曜日を迎えて週末にはウキウキしたりワクワクするようなこんなね今週はとっても活発な雰囲気がします。先週のように落ち着いた感覚とはちょっと違ってくるのかなというふうにも思います。はい、それでは、第59回天体からのメッセージ12月13日から12月19日までです。それでは2日間ごとのメッセージです。今週も楽しく、それでは今週も楽しくレッツゴーでいきたいと思います。はい、それでは12月13日の月曜日と14日の火曜日です。月がお羊座にいるところからスタートします。すべての星座の一番最初のスタートです。無から有を生み出すとかですね、オギャーと生まれた自分、そんなねお羊座さんがそういう意味があるんですけれども、自分を探すことということにやりがいを感じるのがこのお羊座さんの特徴です。自分が何をするために生まれてきたのか、そして魂が若いだけに周りの話が聞こえてこないのもお羊座の特徴でもあります。何かを吹っ切れたような気持ちでスタートする、そんな月曜日になりそうです。ですけれども何か迷いが生じやすいのもあります。例えば大きな目標は立てるのはいいんだけれども口だけみたいな感じだったり、どこかふわふわ浮いたような感じで、で後で見返すと現実化が難しいことを言ってしまったみたいなことがならないようにですね、現実可能な部分を第三者から見てもらうっていうことも必要だし、現実化できるように、誰かに付き添ってもらったりとかですね、指導してもらうっていうこともあるかと思います。13日は努力したいとか頑張りたい気持ちっていうのが出てきそうです。14日は、水亀座らしさとか自分らしさというものとか、あと独自性、人と同じことはしないぞというこの姿勢が一段と強くなりそうです。自分独自の売りというのは例えば USP とか、新商品の設計とかプレゼンを考える、そんな時に適した日でもあります。小さな三角形ですね、これがホロスコープ上でできていると、小さな努力を繰り返すという意味でコツコツするということができたりとかもします。また続けた努力が必要になりますが、必ずこれは実を結ぶことになります。14日にしようと思ったこととかコツコツ続けると来年にもっと大きな実を結びますので意識していきましょう。そして12月15日から水曜日から16日の、木曜日です。月は牡牛座に行きます。私たちは、体が誕生した後というのは自分の体というものをよくよく感じるようになります。なのでこの体感ですね、五感が研ぎ澄まされる、この2日間になりそうです。自分が何者であるかというのの、精神的な感覚から実際何を得ることができるのか、この体を保つということに注目が集まります。何を持つことができるのか、そして持っているものを確認して足りないものを満たそうとする、こんなね体の感覚を大切にしていっていただきたいと思います。体の感覚は、時にして鈍くなるような時もあります。ちょっとくらいですね、この2日間というのはマイペースというものを大事にしていくといいと思います。そしてですね、しばらくの間ビジネスならこのね独自性の売りというものだったり、プライベートなら自分らしさというものにフォーカスが当たる時間が続きます。第三者の客観的な意見を聞くことということも大切ですし、何事も俯瞰して冷静になることを求めていく、こんなね幸運の鍵になりそうな感じがします。そこから努力の積み重ねが、自分の環境や立場をいい方向へ導いていきそうなので、何事も努力とか多少の時間がかかると導いてもらう、そんなようなことを感じるシーンがありそうです。落ち着いた気持ちで過ごすこと というのをおすすめしたいと思います。そして、12月の17日、18日、19日ここまでちょっとお話ししたいと思います。月が、まず双子座に入ります。前の2日間でのんびり、ね自分のペースで行くことということを、おすすめしたんですけれども、この自分の体感に対して、ドキドキワクワクするというのはこのね、ドキドキワクワクするっていう今度自分自身っていうものに、注目が今まで集まっていた期間はもう終わりということで、今度は第三者とかですね、身の回りのものにとても注目が集まるようになります。なので好奇心旺盛になったり、だから好きなこととかドキドキワクワクするものっていうものに意識が注目が集まりそうです。アンテナを張るということがとても大事で、18日、19日は特にね、子供のような気持ちで好きなものとかワクワクするものにこのアンテナを張るということを意識していただけたらと思います。この半年間のテーマですね、お仕事の場での自己成長ということを以前、伊手座新月でお話ししました。この自己成長のもとは、実はワクワクすることとか、好きなことを仕事にしてもいいんだよというようなそんな気持ちがね、ベースになっています。好きなことを仕事にするということは、好きなことが、見つかりました。好きな、そのね、ことを、に関するこの夢を持つということだったり、希望を持つっていうこと、これをおすすめしたりとか、あと、夢や希望に対して地に足をつけたその環境を作っていくぞということと、好きなことを仕事にするって決めたんだとか、好きなことを目標にするぞって、こんなことを目標にすると活躍するよみたいなね、こんなね感じの流れというのが、実は2022年の5月まで意識していくということをお勧めします。もう一回伝えますね。2022年の5月までです。来年の5月まで、好きなことを仕事にする、そんなことをに対しての大きな夢や希望を持つということと、地に足をつけたこの環境を作るということと、好きなことを仕事にするから今後目標にするよ、活躍するよっていうことで自己成長をするということを意識してもらうこの半年間になります。なのでこの流れがですね、半年間続いていきますので、これを意識しながら、この3日間ですね、何に対して好奇心を持っていくのかっていうことを、意識しそこをね、すごい大事にしていってもらえたらというふうに思います。はい、そしてですね、19日の日曜日の午後6時ですね、もう間もなく、サザエさんが始まったりとか、あと、ちびまる子ちゃんが始まるようなこの時間帯になると月が蟹座の方に移動するんですね。この、ドキドキワクワク好奇心を持つみたいなね、そんなようなことを胸にして、どんな風に成長していく、そんな自分をですね、どんな自分を育んでいきたいのかとか、自分のね育みたいものというものにしっかり向き合うことができる、そんなね1週間がスタートしていくようなこんな流れになっていきます。はい、で双子座満月についてはですね、別のブログにてご案内させていただきます。今週は以上になります。はい、ですね、星読みのプロ占星術師養成講座の方の、ご案内になります。これはですねグループ講座になるんですけれども、ただいまですねキャンペーンで、とても安い価格で、受講できるようになっております。で、詳しくはこの LP を見ていただいてですね、無料の、講座体験会っていうのを、定期的に開催しております。次回がクリスマスですね、12月25日の土曜日の15時から 1時間半ですね、約90分、西洋占星術っていうのはどういうものかということと、あと占いをお仕事にしていくとどのような、ね、人間関係になっていて、まず自分のことと自分の身の回り の本当近い人、友人、家族っていうところ の良き相談相手になることができるよっていうことをお伝えしていきたいなと思います。はい、最後までお読みいただきましてありがとうございます。はい、で、LINE のね、ご登録とかも引き続きよろしくお願いいたします。そしてですね、これを友達にもご紹介していただけたらいいなと思います。来年ね、どんな星にどんな1年になるのかっていうのもちょっとブログでも少しずつご案内できたらなと思います。来年のテーマはですね、癒しとか芸術とかアートとか、あとはですね、そうですね、浄化みたいなことになります。この12年間のですね、皆さんの苦しみというものを、受けた苦しみを浄化するような、そんなね、セラピー的な効果っていうことを求められるような、そんな1年間になるのかなというふうに思います。また詳しくはですね、ブログでご紹介したいなと思います。それでは、皆さん、はい、また双子座満月の時に、お会いしたいと思います。それではまたね。バイバーイ。